問題501。救急救命士が行う心肺機能停止前の静脈瘤確保の適用でないのはどれか。一つ選べ。1番、心原性ショック。2番、血糖値 40mg パーデシリットル。3番、敗血症性ショック。4番、クラッシュ症候群。5番、脊髄損傷に伴うショック。問題501。救急救命士が行う心肺機能停止前の静脈瘤確保の適用でないのはどれか。一つ選べ。1番、心原性ショック。2番、血糖値 40mg パーデシリットル。3番、敗血症性ショック。4番、クラッシュ症候群。5番、脊髄損傷に伴うショック。正解は、1番、心原性ショック。問題502。緊張性気胸の病態について、正しいのはどれか。一つ選べ。1番、頸静脈の虚脱。2番、管束胸郭の暴流。3番、胸腔内圧の低下。4番、管束への縦隔変異。5番、管束打診時の濁音。問題502。緊張性気胸の病態について正しいのはどれか。一つ選べ。1番、頸静脈の虚脱。2番、管束胸郭の暴流。3番、胸腔内圧の低下。4番、管束への縦隔変異。5番、管束打診時の濁音。正解は、2番、管束胸郭の暴流。問題503。ベックの三長に含まれるのはどれか。二つ選べ。1番、気脈。2番、心音増強。3番、皮下気腫。4番、動脈圧低下。5番、外頸静脈度調。問題503。ベックの三長に含まれるのはどれか。二つ選べ。1番、気脈。2番、心音増強。3番、皮下気腫。4番、動脈圧低下。5番、外頸静脈度調。正解は、4番、動脈圧低下。5番、外頸静脈度調。問題504。血液分布異常性ショックについて、正しいのはどれか。一つ選べ。1番、典型的なショックの兆候を示す。2番、血管迷走神経反射は、遷延性の意識障害を呈する。3番、コールドショックは、敗血症性ショックの初期症状である。4番、脊髄の損傷部位が高位であるほど、血圧低下の程度は大きい。5番、アナフィラキシーショックによる血圧低下の主な原因は、血管透過性亢進である。問題504。血液分布異常性ショックについて、正しいのはどれか。一つ選べ。1番、 典型的なショックの兆候を示す。2番、血管迷走神経反射は、遷延性の意識障害を呈する。3番、コールドショックは、敗血症性ショックの初期症状である。4番、脊髄の損傷部位が高位であるほど、血圧低下の程度は大きい。5番、アナフィラキシーショックによる血圧低下の主な原因は、血管透過性亢進である。正解は、4番、脊髄の損傷部位が高位であるほど、血圧低下の程度は大きい。問題505。25歳の男性、乗用車運転中に、誤って電柱に激突した。シートベルトは装着せず、エアバッグは装備されていなかった。救急隊到着時、観察所見。意識、JCS3R、呼吸数、24パーフン、呼吸音に左右差を認めない。脈拍、140パーフン、静。血圧、70パーミリ HG、触診。ハンドルに腹部を強打したものと思われる。四肢の骨折はないようで、また外出血も見られない。推定される内出血量はどれか、一つ選べ。1番、500ml。2番、1000ml。3番、1500ml。4番、2000ml。5番、3000ml。問題505。25歳の男性、乗用車運転中に、誤って電柱に激突した。シートベルトは装着せず、エアバッグは装備されていなかった。救急隊到着時、観察所見。意識、JCS3R、呼吸数、24パーフン、呼吸音に左右差を認めない。脈拍、140パーフン、静。血圧、70パーミリ HG、触診。ハンドルに腹部を強打したものと思われる。四肢の骨折はないようで、また外出血も見られない。推定される内出血量はどれか、一つ選べ。1番、500ml。2番、1000ml。3番、1500ml。4番、2000ml。5番、3000ml。正解は、4番、2000ml。問題506。65歳の女性、寝たきりの状態である。昨日から発熱があり、意識が朦朧としていると家族が救急要請した。救急隊到着時、観察所見。意識、JCS3、呼吸数30パーフン、脈拍130パーフン、静。血圧80、60ミリ HG。体温39度。全身が暖かい。尿は白ピンク色に濁っている。この傷病者で考えられる病態はどれか、一つ選べ。1番、心源性ショック。2番、敗血症性ショック。3番、神経源性ショック。4番、心外閉塞、拘束性ショック。5番、循環血液量減少性ショック。問題506。65歳の女性、寝たきりの状態である。昨日から発熱があり、 意識が朦朧としていると家族が救急要請した。救急隊到着時、観察所見。意識、JCS3。呼吸数30パーフン。脈拍130パーフン。正位。血圧80、60mHg。体温39度。全身が温かい。尿は白ピンク色に濁っている。この傷病者で考えられる病態はどれか、一つ選べ。1番、心原性ショック。2番、敗血症性ショック。3番、神経原性ショック。4番、心外閉塞、拘束性ショック。5番、循環血液量減少性ショック。正解は、2番、敗血症性ショック。問題507。一次性脳病変の特徴について、正しいのはどれか、一つ選べ。1番、経過が急激である。2番、認知機能障害が強い。3番、意識レベルの変動が多い。4番、呼吸パターンの異常が少ない。5番、瞳孔異常を呈することが少ない。問題507。一次性脳病変の特徴について、正しいのはどれか。一つ選べ。1番、経過が急激である。2番、認知機能障害が強い。3番、意識レベルの変動が多い。4番、呼吸パターンの異常が少ない。5番、瞳孔異常を呈することが少ない。正解は、1番、経過が急激である。問題508。意識障害をきたす疾患とその判断の手がかりとの組み合わせで正しいのはどれか。一つ選べ。1番、低血糖、クスマウル呼吸。2番、髄膜炎、感冒症状の先行。3番、悪性症候群、体温低下。4番、くも膜下出血、患者に発症。5番、CO2 ナルコーシス、SPO2 値の上昇。問題508。意識障害をきたす疾患とその判断の手がかりとの組み合わせで正しいのはどれか。一つ選べ。1番、低血糖、クスマウル呼吸。2番、髄膜炎、感冒症状の先行。3番、悪性症候群、体温低下。4番、くも膜下出血、患者に発症。5番、CO2 ナルコーシス、SPO2 値の上昇。正解は、2番、髄膜炎、感冒症状の先行。問題509。意思疎通が可能な病態はどれか、一つ選べ。1番、助脳硬直。2番、室外頭症候群。3番、無動性無言症。4番、閉じ込め症候群。5番、遷延性意識障害。問題509。意思疎通が可能な病態はどれか、一つ選べ。 1番、助脳硬直。2番、室外頭症候群。3番、無動性無言症。4番、閉じ込め症候群。5番、遷延性意識障害。
正解は、
4番、閉じ込め症候群。問題510、頭部外傷において重症と判断する GCS の基準はどれか、一つ選べ。1番、6点以下。2番、7点以下。3番、8点以下。4番、9点以下。5番、10点以下。問題510。頭部外傷において、重症と判断する GCS の基準はどれか、一つ選べ。1番、6点以下。2番、7点以下。3番、8点以下。4番、9点以下。5番、10点以下。
正解は、
3番、8点以下。問題511。徐脈を呈するのはどれか、一つ選べ。1番、心室細動。2番、悪性症候群。3番、頭蓋内圧亢進。4番、甲状腺クリーゼ。5番、うっ血性心不全。問題511。徐脈を呈するのはどれか、一つ選べ。1番、心室細動。2番、悪性症候群。3番、頭蓋内圧亢進。4番、甲状腺クリーゼ。5番、うっ血性心不全。
正解は、
3番、頭蓋内圧亢進。問題512。頭部の組織で、疼痛感覚を有しないのはどれか、一つ選べ。1番、硬膜。2番、筋膜。3番、骨膜。4番、脳神経。5番、脳実質。問題512。頭部の組織で、疼痛感覚を有しないのはどれか、一つ選べ。1番、硬膜。2番、筋膜。3番、骨膜。4番、脳神経。5番、脳実質。
正解は、
5番、脳実質。問題513。一次性頭痛はどれか、一つ選べ。1番、片頭痛。2番、脳梗塞。3番、副鼻腔炎。4番、くも膜下出血。5番、一酸化炭素中毒。問題513。一次性頭痛はどれか、一つ選べ。1番、片頭痛。2番、脳梗塞。3番、副鼻腔炎。4番、くも膜下出血。5番、一酸化炭素中毒。
正解は、
1番、偏頭痛。問題514。偏頭痛で見られる典型的な前駆症状はどれか。一つ選べ。1番、眼痛。2番、難聴。3番、肩こり。4番、瞳孔浮動。5番、線気暗転。問題514。偏頭痛で見られる典型的な前駆症状はどれか。一つ選べ。1番、眼痛。2番、難聴。3番、肩こり。4番、瞳孔浮動。5番、線気暗転。
正解は、
5番、線気暗転。問題515。白動性の頭痛を呈するのはどれか。一つ選べ。1番、発熱。2番、緊張型頭痛。3番、三叉神経痛。4番、くも膜下出血。5番、急性緑内障発作。問題515。白動性の頭痛を呈するのはどれか。一つ選べ。1番、発熱。2番、緊張型頭痛。3番、三叉神経痛。4番、くも膜下出血。5番、急性緑内障発作。
正解は、
1番、発熱。問題516。クッシング兆候はどれか。2つ選べ。1番、徐脈。2番、発熱。3番、意識障害。4番、血圧上昇。5番、後部硬直。問題516。クッシング兆候はどれか。2つ選べ。1番、徐脈。2番、発熱。3番、意識障害。4番、血圧上昇。5番、後部硬直。
正解は、
1番、徐脈。問題517。60歳の男性。納屋の中で倒れているのを家族が発見し、救急要請した。救急隊到着時観察所見。意識、JCS10。不穏状態。呼吸数、32パーフン。脈拍、52パーフン。生。血圧、120。70mHg、 痙攣、縮瞳、尿失禁、流炎呼気のニンニク臭を認める。室内に空き瓶が転がっている。意識障害の原因として最も考えられるのはどれか。一つ選べ。1番、覚醒剤中毒。2番、有機リン中毒。3番、抗うつ薬中毒。4番、アルコール中毒。5番、パラコート中毒。問題517。60歳の男性。納屋の中で倒れているのを家族が発見し、 救急要請した。救急隊到着時観察所見。意識 JCS10 不穏状態。呼吸数32パーフン。脈拍52パーフン。静。血圧120 70mHg。痙攣縮瞳、尿失禁、流煙呼気のニンニク臭を認める。室内に空き瓶が転がっている。意識障害の原因として最も考えられるのはどれか、一つ選べ。1番、覚醒剤中毒。2番、有機リン中毒。3番、抗うつ薬中毒。4番、アルコール中毒。5番、パラコート中毒。
正解は、
2番、有機リン中毒。問題518。70歳の女性、頭痛を訴えた後に崩れるように倒れたため、家族が救急要請した。救急隊到着時観察所見。意識 JCS10 呼吸数24パーフン。脈拍60パーフン。静。血圧200 130mHg。 SPO2 値 92%。 瞳孔径左右4ミリ。搬送中の処置で適切なのはどれか、2つ選べ。1番、酸素を投与する。2番、警備エアウェイを挿入する。3番、セミファウラーイで搬送する。4番、対抗反射を繰り返し確認する。5番、意識レベルの観察のため、痛み刺激を与える。問題518。70歳の女性、頭痛を訴えた後に崩れるように倒れたため、家族が救急要請した。救急隊到着時観察所見。意識 JCS10 呼吸数24パーフン。脈拍60パーフン。静。血圧200 130mHg。 SPO2 値 92%。 瞳孔径左右4ミリ。搬送中の処置で適切なのはどれか、2つ選べ。1番、酸素を投与する。2番、警備エアウェイを挿入する。3番、セミファウラーイで搬送する。4番、対抗反射を繰り返し確認する。5番、意識レベルの観察のため、痛み刺激を与える。
正解は、
1番、酸素を投与する。3番、セミファウラーイで搬送する。問題519。転換性痙攣の病態について誤っているのはどれか、一つ選べ。1番、不随意に骨格筋が収縮する。2番、呼吸停止に至ることがある。3番、痙攣中は脳血流量が減少する。4番、混合性アシドーシスを呈する。5番、大脳皮質細胞の異常興奮によって起こる。問題519。転換性痙攣の病態について誤っているのはどれか、一つ選べ。1番、不随意に 骨格筋が収縮する。2番、呼吸停止に至ることがある。3番、痙攣中は脳血流量が減少する。4番、混合性アシドーシスを呈する。5番、大脳皮質細胞の異常興奮によって起こる。
正解は、
3番、痙攣中は脳血流量が減少する。問題520、胸直肝体痙攣について正しいのはどれか、2つ選べ。1番、局所性の痙攣である。2番、両眼の上点が見られる。3番、発作中の意識は保たれる。4番、副交感神経の興奮が起こる。5番、発作の持続時間は通常2分以内である。問題520、胸直肝体痙攣について正しいのはどれか、2つ選べ。1番、局所性の痙攣である。2番、両眼の上点が見られる。3番、発作中の意識は保たれる。4番、副交感神経の興奮が起こる。5番、発作の持続時間は通常2分以内である。
正解は、
2番、両眼の上点が見られる。5番、発作の持続時間は通常2分以内である。